はいはい、
うん、
まあいっぱいありますよね名シーンで。
あるある、うん、
ちょっと2つ挙げたいんですけど、うんうん、1つ目はもうさらっとね、うん、ラストシューティング、
はいはいはいはい、
場面場面ですね、
うん、個人的にすごいもう初めて見た時から印象的だったのが、主人公の乗っている要は主役メカじゃないですか、ガンダムって。
はいはいはいはい、
これか、見たことあるな、はいはいはい、
ね、その主人公の乗っている
はいはい、
ボゲテと、
はい、
もう要はすごい戦いをシャアとやってたんですけど、
はいはい、
ロボットがあんなボロボロになっていいんだという、
うん、
もうちょっと自分にとって新鮮で、
うん、
まあストーリーとかもね、いろいろ絡んでいい場面だと思うんですけど、
うん、
要は主役ロボの首から上がなくなってるっていうのがすごい衝撃的だったんですよ。
すごいですね、本当ですね、うんうん、
はい、
まあ、映画のポスターのポスターのもラストシューティングだったよね、あれ、
うん、
確か最後のやつね、
うん、
そう
した、うん、まあそれはちょっと鉄板なので、
はい、
まあそんぐらいにしてです、うん、もう一つそのアニメ版を見てた時に、
うん、
期待を裏切られたというか、あ、そう来るかと思ったシーンがあって、
はい、
三春の下りなんですけど、
あらら、
あ、
三春、
ちょっと千年さんに説明すると、
はい、ありがとうございます。
連邦軍とジオン軍ってもうそこは分かってると思うんですけどね、
はい、
敵対していると。で、
はい、
ミハルっていう女の子がいて、要はジオン軍民間人なんだけど、
はい、
ジオンのスパイとして連邦軍に、はい、まあいろいろあって乗り込むんですよ。
わあ、そんな話もあるわけ。
でその前に、はいはい、連邦軍にアムロの同僚でカイってやつがいるんだけど、カイがね、まあいろいろあって一回連邦軍から離れようとするんですよね、
うん、
で離れた時にそのミハルっていうこと知り合って、でいろいろあってカイがまた戻るんだけど、ミハルのことをスパイ途中で気づきつつも、まあ一緒に行動するわけですよ、あの敵を撃墜する時に、
うん、
でなんて言うんだろう、当然ですよ、一緒に撃墜してミハルも心入れ替えてというか、あ、これでカイと一緒に仲良くこうやっていくのかなと思っていたところ、うん、彼女は死んでしまうというね。
うわ、死ぬね、死ぬな、いっぱい。
要はミサイルを発射しようとするんだけど、なんか引っかかっててね、
はい、
発射できないんですよ。で、
あら、
彼女が私が見てくるよと、はい、あ、この手動でやったら行くんじゃないかっていうことでレバーを引くんですよ。でミサイルはうまく飛んでくんだけど、ミサイルの発射の際の爆風で吹き飛ばされちゃって海に落ちて彼女は死んじゃう。
うわー、
そうそうそう、太平洋に沈
めてね、赤毛のアンみたいな顔なんですねこれ
そうそうそうそうそう、
あ、はいはいはいはい、
このシーンは本当俺でもね、今やっぱりねあんまり逆に見たくないんだよね、かわいそすぎて、
うんうん、
見れない、うん、もう悲しすぎてね、このシーンはあんまり見たくないんだよ、逆にいいシーンなんだけどね、かわいそうでこれは本当に。
そうね、
うん、あ
るちゃん、
ありましたねそんなこともね、
はい、
はいはいはい、
死ぬね、死ぬね、
いやこの頃は本当によく死ぬんだよ、この頃ここら辺はね、うん、
さっきほらラストシューティングとか黒い三連星とか言ったから、ミハルの下りって言ったから俺普通にミハルの下りって打ちましたけど何も出てこなかったよさっき。いやそういうシーンなのかな思ったの。ミハルって言ったらしかもモノマネ芸人が出てきましたよ最初に、女の誰だこいつ、すいませんごめんなさいごめんなさい すいません、
そんな感じで、
はいはい、なるほど。じゃちんちゃん行きましょうか。
はい、僕もちょっとあの王道から細かいとこまでちょっと3つほど挙げたいんですけど、テンポよく、一つはやっぱりあのマチルダさんがこう死んでしまうシーンなんですよね。
死んだ。
それもじゃあマチルダさんの説明からいきましょうか。
はい、ごめんなさいね、
マチルダさん、
いやこれ、はい、
マチルダさんっていうのは連邦の補給部隊のすごい美しい女性の方なんですね。
はい、あ、綺麗。
はい、ホワイトベースにこう貴重な補給をしてくれる人なんですね、
うん、
で、はいはい、この人にですねアムロが初恋に落ちましてですね、町田さん、町田さんって言ってこう脳内で結婚式までしちゃうっていう、こう自分とのじゃない自分とのじゃないですよ、あの婚約をしてるんですね、連邦軍の兵士と、はい、その人の妄想してしまうんですけど、それぐらいもうアムロが恋焦がれたマチルダさんがそのドーム黒い三連星を襲われた時にですね、こうすごいピンチになるんですね、ガンダムが、
はい、
こう身を挺してアムロを助けるんですね。
あら、
で何クソと、でドームが切れてマチルダさんの補給艦を叩き潰すと。
あら、
まあ、1個目のこうショッキングなシーンですよね。
悪いことするね、本当に言われ、うん、
主人公の憧れをいきなり殺しちゃうっていうそのストーリーはまずすごい
ですね。
でこれが一つ、
はい、
でもう一つはこれ急に最後の方なんですけど、最後こうジオン軍の要塞にこう連邦軍で総攻撃仕掛けるときにですね、ボールっていうすっごいちっちゃいモビルスーツで、モビルスーツやモビルアームで、あの少年が操縦して向こうの本拠地にどんどん行くわけですよ。で、まあ、当然あのあっさりこう撃ち落とされるんですけど、その時の少年兵がお母さんって言いながらこう撃破されちゃう。
死ぬよ。あー、これだ、見たことある、なんかあの宇宙、あの海に潜るような、なんかね、
そうそうそうそうそう、
安っぽいの乗らされてゼロ戦みたいなこう戦い方を強いられてです、はいはいはいはい、っていう、まあ、残酷さ、
残酷
で、最後3つ目は
これ通称では棺桶って言われてたのね、ボールはね、
はいはい、
へ
え、多分そこはね、あの基本的に的にこう戦争反対的なアニメなんですよね、やっぱりメッセージとしては。
あ、なるほど。
でそういう意味で言うと、最後私やっぱり一番こう印象的なのは冒頭ですね、あのホワイトベースに民間人が乗ってるんですね、避難民が、で避難民も降ろしてくれって言って降ろすんです。で降ろした時にお母さんと子供が、私たちはこの近くにあの故郷があるのでそっちに行きます、別れるんです、はいはい、そうか、でちっちゃい子供とお母さんでテケテケ歩いて、行くんですけど全然故郷つかないんですよ。
で、あ、それもな、
故郷ついて探して探して近くのこうジオン軍の兵士にたまたま会ってですね、あの、はい、私の実家この辺なんですけどって聞いたら、それここだよと、
はい、
要はあの爆心地みたいなところで町がなくなっちゃってるんです。
うわー、切ない、
重い、
全然主人公出てけへんね、名シーンで全然主人公絡んでないやんこれ、全部知らん名前ばっか出てきてるで、アムロ全然出てきてんの、ちょっとマチルダで出てきたぐらいで、へえ、はい、暗いな、なんかそのシーンが全部し死ぬ、うん、死ぬね、
基本的にはやっぱり基本的には戦争の話だからやっぱ暗い、まあ
ね、そうね、
うん、そんな笑うシーンなんか当然ないからね、
もうさ一番最初に出た入浴シーンがすごいいいわ、スッサリー・マグナムさんの なるほどなるほどね。それでも当時何歳ぐらいで、でも大学生で見てたんですもんね。
そうですそうです。
見たんですね。ああじゃあまだ小学生でそんな俺受け止められへん、そんな実家帰ったらもうないよここ爆破されてますよみたいな。衝撃的すぎるなこれ。
当時これを子供向けやってたっていうのはちょっと企画としては狂ってますよね。
すごいっすね。大人はハマるのは分かるけど、なるほどね。
で普通にだって夕方の5時半とかからやってたんだもんねこれね。最初は。
いや素晴らしい、ありがとうございました。ゆいさんじゃなくて樋口さんは名シーンは。
まあ、僕はそうですね、そのさっき名前出てきたスレッガーさんっていうのがいるんですけど、
はい、
このスレッガーさんっていう人は途中から入ってくるんですね。まあ、要は転属みたいな感じで、要は転勤みたいなもんですよ、サラリーマンで、はいはい、転勤みたいな感じで、はい、そのホワイトベースの、まあ、アムロたちの舞台にやってくるわけですけど、その、まあ、最後これもまたさ、まあ、死んじゃうんですけど、その死に様が、がすごいんですが、その相手のモビルアーマー、モビルアーマーっていうのはさっき言ったエルメスみたいなああいう機体ね、
はいはいはい、
でビグザムっていうのがいるんですよ。
入ってくるね、
ビグザムね、はい、ものすごく強いわけ、これは敵のモビルアーマーで。
あら
新旧さん、ね、
そう新旧さんこう出てくるの。
そんな足長くない、
新旧さんの足が長い感じかな、
死んだみたいな顔してるのかな。なるほど。
でもう全然ビームを弾くし、
これ新旧さんこれさ、こんな巻きぐそみたいな感じでしょこれ。だってこれ大丈夫これ。足履いてるやん、そして何これ気持ち悪い、足履いてるやん、何これ、
うん、これそれものすごく
強いのこれ、
うん、
強いのこれ、強いんだ、新旧さん強いのか。
ものすごくでかくてものすごく強くて、で、はい、もうビームを全部弾き返すんですよ。でビームがもう全然有効じゃない、無効になっちゃう。でどうそのスレッガーさんが最後に、もうこれしかないっていうことで自分のその G ファイター、まあ映画版では G、コアブースターか、コアブースターでその、ビグザムのケツから突っ込んでいくんですよ。
うわー、
痛いですね。もう特攻です完全に。だから特攻で突っ込んでって、はいはい、まあ、死んじゃうんだけど、まあ、その前のシーンとかもなかなかちょっと泣けちゃうようなシーンがあったりとかするんですけどね、まあ、まあそこはちょっと割愛しますが、まあ、もうちょっとね、まあ、さっきの三春も結構だから見てられないシーンではあるんだけど、
はい、
俺もなかなかの名場面ですよねここはね。
泣けるんですね、うん、ガンダムって。じゃあね結構
もう多分俺何回か泣いてると思う。俺なかなか泣かない俺だけれども、ガンダム
ですよね。富士山でも泣かなかった人がガンダム
は、なかなか、うん、心ゆる動かされるっていうかね。
まあ、このスレッカーさんのシーンは後のあのハリウッドがパクりますから。
何それ、
あのインディペンデンスデイ。
ああ分かる分かる分かる。
そうそうそうそうそう
ね。これラストと全く一緒なんですよね。こう
あれガンダムからパクってんだ。
いや分かんないです、僕はそう思ってます。
でもアメリカ人みたいな顔してますねスレッカーさんはね。
うんそう
スーパーヤンキーですね。
そうか、そうだな、うん、
穴みたいなね、こう下から突っ込んでいくのが全く一緒だなと思って。
うんうんうん、確かにそうですね。
影響、なるほどね、
かもしれないね。なるほどなるほど。千年さんはないですよね。
ないですよ。
はい、
なんか俺ボール小さい時見てたの、ボールじゃないけどさっきの話、なんかあの耳が生えてる、なんていうんですか、
ドラえもん
に、ドラえもんみたいな、耳がテニスボールみたい、
あハロ、ハロ、
ハロね、
あれの印象ある。なんか可愛いなっていうの印象。それはいい子ですか、あれ、いい子、いい見方。
あれまあ連邦軍の、あれアムロが作った、まあ、ロボットというかです、ね、
テッド感覚、テッド感覚、
うん、いやそれでいいですか、名場面は。じゃ
あそれでいいです、じゃ知らないんだから、
はい、
出た方がやっぱ、はい、すみ
ません。じゃあ最後じゃない、ちょ最後の前に、俺、一個、まあ、事前にのアンケートじゃないけどそれには載せてなかったんですけど、
はいはい、
好きな女性キャラクター言ってみてもいいですか。
結構出てますよ今のでも。
出てきてますけどね、はい、マグナムさんから
瞬発的に。うーん、当時はフラウボが好きだった。
うん、
あ 綺麗、この綺麗ね。え、でも今は違うと、うん、
今だったらセーラさんでしょうね。
うん、まあ分かる、うん、
シャアの妹、
うん、
かな。
どんなところが、
うん、え
どんなところからしいです
よ。いや、まあ、ね、年齢に応じてじゃない。やっぱ見た時はもう小学校4年生とか5年生ぐらいだったから、
うん、
うん、もうさすがにね、セイラさん、もう未来さんなんか言ったらもうお母さん感覚だからね、
その
キャラ設定がね、
未来さん、未来さん、
うん、
となるとね、小学生が手が届くやっぱフラウボーぐらいが一番近いじゃない。
届く
キャラ的にね、設定、キャラ設定がね、
あら、未来さん急に地味だね、この人も急に地味だね、この人も。未来さんは、
未来さんもちなみに、あのお風呂シーンありますけどね。
あら、そうな、いただきたい、それは
あるね。
みんな風呂入るやん、まあ、入るやろうけど、それはね。
うん、かな。
なるほどね。ねっぴ先生は、
ね、ゼナ。
そんないる。
ゼナ出たね。ドズルの奥さんですか。
そうそうそうそうそう。
そうなん
ですね。完全に見てくれだけですね、それは。
いや、だからほらね、美女と野獣じゃない。
うん。
ああ、巻き巻きパンの人ですね。あ、巻きにしてる人、これじゃない？それ？うん、はあ、貴族の、
そうそうそうそう、
要はさっき言うシャアを殺したであろう一族の人、
そうそうそうそう、
一族に嫁いだ人、
うん、
はっはっはっは
っは、なるほど、出てきたね。
じゃあセネさん、あれ見てほしいんだけど、ドズルってちょっと見てみてくださいよ。
ドズル、カタカナでいいですか。
はい、いいですよ。
ドズル見ますよ。ドズル画像でいいのかな。
うん、
はい、うわー、なんか男の人が出てきた。
もういかにも悪そうでしょ、
はい、悪役ですよね、これね。
何をどうしたらこの二人がひっついたのかなって。
これが旦那なの。
そうそう
そうそうそう、
うわー、お金だね、絶対お金だわ、公務員かなんかなんじゃない。
ねえ、あのガタイよくしたゲッツーさんみたいな感じだよね。
え、ハゲてないやん。ハゲてない、全然ハゲてないよ、全然。
ハゲだけ一緒にすんなよ。
なんかあごになんか傷があるよ、ドズルさんは。
そうそうそう
そうそうそうそう、
これも後々関係してくるんですかね。
だからドズルがあれですよ、さっき出たさ、あのモビルスーツ、
ビグザム、
ビグザムに乗ってたのよ、
うん、
ビグザム、
最後にそうですね、
ケツから突っ込
んでるやつね、
ケツから突っ込まれる方だ、お尻をかす方ね。はいはいはい、なるほどなるほど、これなんかみ、うん、これに乗ってんのね。
うん、
なんかあの、すっ、なんだっけあれ、IQ サプリのモヤットボールが肩にあるやつですか。
そうそうそうそうそう。
ああ、なるほどなるほど。古いね、ごめんなさい。わかんない。例え、うまいこと見てる人に例えようと。なるほど。これドズルの、ドズルに乗ってるビグザムの嫁がゼナね。
そうそうそうそう。
ビグザムに乗ってるドズルね。
うん、
あ、ビグザムに乗ってるドズルのゼナのお尻に言うた
ゼナ、いや、ゼナは
大役を入れたのがマチルダ。
いや、違う違う違う違う違う、
お尻は変わってない。
大丈夫
だよ。あ、分かりました、すみません、ごめんなさい、全然分かんない、はい、すみません、ありがとうござい
ます。はい、
女性を聞きましょう、女性を。
うんうん、
珍獣さん、珍獣さんじゃない、
はい、
あ、もう僕はもう断然その好き嫌いというか、まあすごい人っていうことはやっぱ未来さんですね、これ。
ああ、さっきのあの地味な人だ。
はい、まあ、さっきも言った通り、そのホワイトベースってこう、あの難民とか入っちゃうぐらいなんで、ほとんどこう一般人なんですね、これアムロもカイも。で、未来さんも一般人なんですよ。で、あのこの人実はホワイトベースってその艦隊をずっと操縦する人なんですけど、あのもう運転する人いないから困って、誰かがいないかって言ったら、この人が手を挙げて、私船舶の免許持ってるんで運転できますって それで1年戦争戦い抜いちゃうんですね。だから普通免許で、普通免許であの F1 1年間戦い抜いちゃうみたいな。
すげえ、いやそんなんでいいんだ。
すごいんですよこの人。
すごい。
原付やったら僕持ってますけどみたいな感じでしょ、乗りはね。
そうそうそう。
で、あのうろたえるんですよ、やっぱブライトノアってこのホワイトバンあのベースの館長がいるんですけど、若いんでうろたえたりするときにちゃんとしなさいっていう役。
ああ、なるほど、聞いたことあるぞ。
すごい人なんです。
いいですね。
天才ですかね、この人は。
未来さんだ。
そうですね、
未来さん飛び級、飛び級で15、6歳で大学行っちゃいますから。
あら、地味なのに、
はい、
あ、この人ブライドさんは、ブライト、
ブライト奥さんね。
あー、見たことある、このタッチに出てきそうな人ね。
そう、まあまあそうね、そうね、う
ん、あー、いたいたいた。あ、これ奥さんなんだ。
そう、後にね。
あ、後にね。
うん、でも未来さんはその前には実はスレッガーさんのことが好きだったんだけどね。
うわー、そういうヒルドラ的なやつもあるわけか。
そうそうそう、
うん、
なるほどね。いや、いただきましたね。じゃあ樋口さんの好きな、
はいはいはい、
ああ、すいません
。僕はあのビジュアルで言ったらもう完全にイセリナ・エッシェンバッハさんですね。うわ、
投げ、
ビジュアルだったらね、
イセリア、
イセリナ、イセリナ・エッシェンバッハね。
すごいな、
かわいい、かわいいというか、ただただ綺麗なだけです。ただ綺麗なだけの人。
え、それは敵ですか、味方ですか。
敵ですね。敵というか、そのさっき言ったドズルっていうのは4兄弟なんですけど、ザビの、ザビ家のね、
はいはい、
キレン、
さっきの悪い、
ドズル、
はい、
あ、キシリアか、キシリアっていうあのお姉ちゃん、ギレンっていうお兄ちゃんと、はい、キシリアっていうお姉ちゃんとドズル、さっきのね、あのいかつい顔のその弟でガルマっていうのがいるんですけど、そのガルマの恋人。
全然画像が出てこない。もう指揮者のハゲのおっさんが出てくる、エッシェンバッハで調べると。誰誰誰誰、もう一回言って、もう一回言って、エッシェンバッハ。
いや、まあまあいいや、うんうん、いや、まあ、イセリナ、うんうん、ビジュアルだったらね。でも今だったら僕好きなのはハモンさんですね。
ハモン、
はい、さっき言った最初に出てきたランバラルっていうのがいたでしょ。
はい、
そのランバラルの内縁の妻っていう役柄なんですよ。
役柄ね。あら、またこのパツキンが多いな、パツキンが多い。
内縁の妻なんて言葉知らないじゃない、小学校の時。
ああ、まあね。
で、それ、そういう言葉を覚えたのはこのハモンさんで覚えたの、俺は。
はいはい、J ウォークのボーカルの人みたいな感じでしょ、まあ、今ので言うとね。何妻、
よくわからないけど、まあ、まあそうなのかな。うん、そうかもしれないね。じゃあ、すごく
これの
なんていうか、
奥さん、
うん、
この旦那が誰でしたっけ。
ランバラル、ハモンさんの旦那がランバラル。
なるほど。
で、そのランバラルが殺されたので、そのまた敵討ちに行くわけですよ、そのハモンさんが今度。
あ、敵だもんね、この人ね。
そうそうそうそうそうそう。
あらららら、らなるほど。
だったりとかね。うん、
うわ、結構気が きつそうな女が好きなんですね、じゃあ樋口さんは。
いや、まあそれは実生活ではそんなハモンさんみたいな人嫌だよ、俺多分。
でも敵取ってくれる、敵取ってくれる、敵取ってくれますよ。
が好きだったりとかね。うん、ですよ。
なるほど。
はいはい、
それを言いたかった、しかしそれを言いたいがためにこのコーナーぶっ込んだのっけ、その。
そういうわけでもないけど、ちょっと聞いてみたいなと思ってね、皆さん。
あ、なるほど、
はいはい。
まあでもタイプが分かれるんですね、皆さんね。
そうですね、うん、
これ見た感じ、僕は、はい、僕は絶対ブラウボーさんが一番タイプでしたね、僕は、ね、
ブラウボーね、ブラウボー、
あ、フラウボーじゃん、濁点が、樋口さんに、あ、ゆういちさんにも聞きました、ゆういち
さんにも聞きますか、じゃあゆういちさん誰が見た中でね、
ゆういちさん誰でしたか。
だから知らん言うてんの俺は。
いや、知らなかったらナターシャになっちゃうけど、
ナターシャになっちゃった、ナターシャでお願いします。
よし、言ってたの、ナターシャ、ナターシャ、まあいいです、いいです、すいません。じゃあ続いての すみません、
はい、はい、
お願いします。
いやこれ一応最後にしておきましょう、トークテーマとしては、はい、思い出の名言。まあこれも ね、ガンダムの中ではまあ多いよ。これも名言じゃない言葉を探した方が早いぐらい多い、名言の方が多い。
いやそれ普通の言葉。
名言が多い。
全部名言なことないでしょ。ないよそれ。
いやいやいや、んなことない。元の名言だらけです、これは。
名言しかない。
はい、
名言しかない。
名言ほぼ名言です。うん。
ほぼね。じゃあちょうだい名言。
そうだね、100まで出すんですか。
いやもうそれは多い、それは多い。いや多い多い、今日は多い、今日はもう足りない尺が、うん、2の時、ガンダムの部屋2の時お願いします、
うんうん、
じゃあ1個ずつ、1個ずつじゃない、何個でもいいですけど、ちょっといいですよ、皆さん聞かせてください、うん、名言を、うん、
はいはい、
誰からいきますか。
じゃあモグロさんから。
ああ私から。いや、ね、でもねこれどれにどれなんだろうかな。まず、うん、やっぱラストシューティングの時のの後のあのアムロの僕はまだ帰れるとこがあるんだ、
深いね
っていうのはなんだろう、うん、その子供心に、うん、深いなとすごい思ってさあね、なんだろう、多分その当時はそのバックボーンとか全部は理解できてない、当然ね、
うん、
にしてもあこれで戦いが終わったんだっていう、うんね、一つの区切りの言葉だったし、なんか本当にこう緊張が解けたアムロの言葉っていうのもあって、なんかすごい重い言葉だなっていうのは、
うん
うん、
いやこれは名言だね、
うん、
いやその前にね、そのだからごめんよララと、
うん、
僕にはまだ帰れるところがあるんだ、分かってくれるよねみたいな感じでの言葉なんだけど、そのララは死んじゃうんですよ、そのエルメス、敵
型の、また死んだやん、めっちゃ死んやん、
その敵型のさっきの緑色のヘルメスに乗ってたんだけど、
はい、
それで殺されちゃって、だから多分アムロとしては死を覚悟してたんでしょ、最後の戦いでもう、
あ
でだから、はい、ララがいる天国に一緒に行くことになるのかなって思ってたんだけれども、
なるほど、
ギリギリ助かってごめんよララと、そっちには行かないでまだこっちにいるよみたいな感じの言葉でもあったなと思うんだけどね。
もう泣きそうやん、そんな感動するやん、うん、そんな、
それが最後のシーン、
いい入れてくるね、いいシーンだ、もう想像できた、
うん、
すげえいい、すげえ想像できた、すごい、
他には実写です、
他にはまあでもあとはインパクトで言うと、うん、アボアクーン時の、あの演説の時の相手をカスであると、うん、
はいはい、
ああ、それはカイジで言う人、え、それは違うね、トレガーさんが言う話じゃないですね、こういうのはやめましょう、一回やめましょう、こういうのはね、カイジの部屋でしましょう、これはね、あえて言おう、あえて言おう、次に行けと、
うん、
うんうん
うんうん、そうね、広い広い
話しづらいだろ、
はいはいはい、
その後って
大丈夫、
なんだこれは、もう本当に単純にその言葉のインパクト、
うん、
子供番組に出てくるセリフじゃないじゃない、
うん、
うん、
それは演説をするんですよね、さっき言ったそのザビ家の一番上のトップの人間ギレンが演説をするわけですよ、
顔色が悪い人でしょ、なんかよく顔色
が、そのジオンの国民たちに向かって盾を国民と、要はだからこれから連邦を倒すぞっていう時に演説をして、最後にあえて言おう連邦の数どもみたいな感じのことを言うわけよ、数であるとっていうのはね、
すごい
愚劣な連邦どもみたいなね、それ士気を高揚するために言うわけよ演説で、
はいはいはいはい、マウンド行ってデニーがぶん殴るのと一緒ね、マウンド行って
ちょっと違うけどね、
あちょっと違うな、ちょっと違うか、
うん、
さっきから全部当たんねえな俺、そうか、
うんうんうん、
なるほど、ちょうだいちょうだいちょうだいちょうだい、いっぱいちょうだい、メンテリフ、
他には
いやでも切りないよ本当これ。
いやわけないね。
そんな本当に、
まあ、あと100個が言えるもん、うん、
そんなに100人一首になるぐらいある？
あるあるあるある、
あるんや。
あすごい。でも、うん、出てこなくても聞けばあーっていうのは多分大部分だと思うよ、うん、ガンダムの、うんうん、
じゃあもう
ネッピー先生行きましょうか。はいはい、
はい、
うん、
まあ定番だけどね、あのあれシャアが言った坊やだからさ、うん、って
。あ、そう聞いた。はいはいはい、
それはどういうシーンで？
あのですね、さザビ家の末っ子ですよ、ガルマが、
うん、ガルマ、
まあガルマがね、まあまあシャアにうまいことやられて、だシャアはザビ家に復讐をしたいっていう思いがあるんですけど、はいね、一緒に戦いつつも、はい、一番最初にザビ家の中で死んじゃうのがガルマなんですよ。
ああ、うわ、うん、なんかスネ夫みたいな感じだね。
うんうんうん、
で、はいはい、ちなみにガルマとシャアは表向きにはシャアが、ね、内心どう思ってるかどうか置いといて親友なんですよ。
え、そうなんだ。
表向きはね。
表向きはね。
はいはいはいはい。
なんだけど、まあシャアに騙されてガルマは死んじゃうんですよ。
うわ、また死んだ。
結構序盤の方なんですけど。
そうなんだ。
そうそうそう。で、まあガルマが亡くなったということで、あれ国葬でしたっけ？何でしたっけ？
そうそうそうそう、国葬。
国葬です。
うん
うんうん。そしてね。
そう
ああ、はいはいはい、
なんで死んじゃったんだっていう、要は国葬の模様が、はい、シャアがバーで飲んでるんですよ。
はいはいはいはい。
酒を飲ん、またこの時に白いスーツかなんか着てるんですよ。
そうそうそう、結婚式帰りかな、結婚式帰りかな、この、
まあ、カズみたいな格好してたんだね。
なかなか白いのって見ないんですけどね。昨日一人いたけどさ、一緒に飲んだ人の中に白い、
誰だ誰だ。わ、本当だ、バーで白くグラサンかけてますよ。バーでグラサンかけてるやん、こいつ。
そうそうそう。
で、まあ後ろでテレビでそれ放映してんだけど、はい、なんで死んだんだって話を聞いた時に、はい、シャアが一言、坊やだからさって言うんですよね。
あれはまたそんなシチュエーションないもんな。
ないだろうな、そり
ゃ。ないな。
でこの
言ってみたいけどね。
そうそう、だこのメンバーでくっちゃべってる時に、うん、まあネタとしてぶっ込んで受けるんですよね、やっぱ。
そうそうそう。ただマージャンやってて、うわ、なんであれで当てられたんや、坊やだからさみたいなね、そういう使い方みたいな。
そうそうそうそうそう。そこでドカーンですよ、知ってる人たちが。
なるほど。
そうそうそうそう。うん、
だから その流れで言うと、もう一個セリフ上げていいですか？
はいはい。うん、行きましょう、行きましょう。
まあ、これ個人的な思い入れというかね、なんですから、あの我々が野球やってるじゃないですか、タンズというチームで。
はい。
で、ね、あれ落ちちゃった。
落ちたね、多分。行こう行こう、行きましょう。
いや、この人いないとな、あれなんだけど、あの
3
年ぐらい前に対外試合でね、試合中にカオリンが顔面にデッドボール食らったんですよ。
わっ、はい。
で、まあ僕はベンチで見てたんですけど、その時に、
はい、
殴ったね、親父にもぶたれたことがないのにってボソッとつぶやいたんですよ。
それ誰が、カオリンか、カオリンか、
うん、僕がつぶやいた。
はいはいはい。
じゃあ隣に座ってたダメゾさんが、
はい、
腹抱えて笑い転げたのを見て、あ、俺はこのチームでやっていけると、はい、笑いを取れた
と。なるほどね。
思ったので、個人的にはすごい思い入れのあるセリフなんですよ。
これは有名ですよね。これは知ってるな。これはアムロ・レイがやっと主人公のセリフ出てきたやん、これ。これ主人公が言ったセリフでしょ？
そうです、そうです。
ぶん殴られるんですよね。上司にぶん殴られるんですよ。
そう
上官ブライトさんにぶん殴られるんだけど、それをボソッと言ったら、 思いのほかダメゾウさんが笑い転げてくれたからすごい思い入れがありますね。
なるほどね。ガンダム関係ないからね、それ。それタンズの思い出の話や、うん、なるほどね。
はい、次行こう。
次行こう、うん、
はい、次行こう。
珍獣さんですね。
はい、はい、まあ、今の話の流れでちょっと2つ3ついくと、
はい、行きましょう。
やっぱりこのシリーズの名言はですね、野球によく使えます。まず、試合で相手ピッチャーがすごかった時、
はい、
はい、見せてもらおうかと、
うん、
そのお前らのエースの性能とやらをと、
うん、
いうことを言いながら、思いっきり三振して帰ってきて当たらなければどうということはないと。
いやだから誰のセリフか教えてくれな、俺分からへんよ。
いやもうどんどん言うだけ言ってきますから
言うだけ
で、大敗した後に圧倒的じゃないかと、あの世の名言結構使えるんですね。
え、圧倒的じゃないかが名言なの？それ普通の
まま
の
出て、
あ、名言
なの？はい、アムロがちょっとビビって圧倒的じゃないかっつって、
あ、それ名言なのね。
でその後あのエッチな漫画雑誌で圧倒的っていう
漫画で
名前の雑誌がこう発行されてますから、
はい、いるそれ。いやー、いるって。珍獣さんはエロ本情報まで入れてくれるとは思ってなかったから。
圧倒的、はい。で、あの、私が好きな名言をですねいくつか言ってきますと、あの、はい、12期のリックドムが全滅だ、
はい、
コンスコンさんっていう言
うん
ですけど、コンスコンさんっていうのはレアキャラで、
うん、
ガンダムシリーズに出てくる人たちってこう、そのジオンであれ連邦であれ、なんかそれなりにこう志とか、まあ、こう男らしさとかあったりするんですけど、うん、まあ今度コンスコンがね情けないんですよ、
うん、
貴重なあのダメ役というかやられ役というか、
うん、
構わせる。そういう意味で際立っているのがこの名言ですね。
なるほど、
はい。それとあとはシャーなんですけど、
うん、
シャーってずっとかっこよかったじゃないですか、
うん、
ララー死んでからちょっとおかしくなるんですよ、
うんうんうんうん、
超情けなくなってくるんです。この後あの逆シャーシリーズまでずっといってどんどんどんどん情けない男になってくんですけど、ララーは私の母になるべき人だったっていう、
うん、母になるべき、
なんか自分より年下の女の子を捕まえて私の母になる人だったっていう意味が分か
る。あ、ララー見たことある、あの南米な感じのアフリカみたいな感じ、
ね、そうそうそうそう、インド人みたいなね、
はいはいはい、
うん、
はいはいはいはい、
あ、まあ名言というかこう象徴する言葉ですね、
うん、
であと最後にランバラルがこう、うん、砂漠のこうバーみたいなところに来た時のマスターへの注文の仕方、マスター飛び切る前リゾットくれと飛び切る前水をくれって、これ居酒屋で言ったらまた面白いと思うんですけど
あ、この人がランバラルね、はいはいはい、
あったな、そうだな、
ワイルドな注文なんですよ。
名言かなそれ。
名言ですね、名言です。飛び切る前水をくれと言いますか、だって。
いや、言えない、
生ください、
言えない、言えない、
飛び切る前生をくれって言わないですよね。
言わないね、
はい、
なるほど、
私的名言でした。はい、
なるほど、素晴らしい。
いや、死ぬほどあるんですけど他にも、はい、
うんうんうん、
はい、樋口さん行く、樋口さん最後、
はい、バックボーンから一応話すると、僕が結構好きな言葉っていうのはこのウッディ隊っていうのがいるんですけど、このウッディ隊っていうのは連邦軍の兵士なんですけど、はい、さっき言ったマチルダさんね、
はい、
マチルダさんの婚約者がウッディ隊員なんですよ、
はい、
でマチルダさん殺されちゃうわけじゃないですか、敵にね、
はい、
でその後アムロがウッディ隊に会うんですよ、 基地でたまたまというか、まあ会うんですよね。その死ぬまではウッディ隊のことは知りませんよ、知らないんだけど、アムロが会って、でアムロがウッディ隊に、僕がもっとうまくガンダムを操縦できればマチルダさんもあんなことにならなくて済んだのにって言うんですよ、はいはい、婚約者に向かって、うん、そんなこと言われてもね、帰ってこないものはどうしようもないから腹立つじゃないですか、多分普通殺されちゃってるわけだから、
はいはいはい、
だけどその時にウッディ隊がうぬぼれるんじゃないアムロ君と、はい、君一人の力で戦争に勝てるとかマチルダを助けられるとか、そんな戦争ってのは甘いもんじゃねえんだと、
はい、
兵士はただただ一つあのただただ戦えばいいんだみたいなことを言うんですけど、それが結構僕は好きな言葉で、あんまだから一人でやれることなんてそう大したことはできねえんだよっていうようなことをね、
ほうほうほう、
いうシーンが僕は結構好きなんですよね。ここは
ここだね、うん、お前のせいで死んだやないかって言っちゃうもん。
そう言っちゃいそうなところじゃない、でも
っちゃあお前が守っとけばなって言っちゃうよ、あの時だなって言っちゃいます。
お前かみたいな感じになりそうなもんじゃない、だけどそういうことは言わないで、はいはい、まあ諭すというかね、かっこいいところです、まあ、その後またウビタイが死んじゃうんだけど、
死んじゃうの全死ぬやん、もうこれ誰が生き残んねんこれ結局
シャーに絶望されちゃうんだけどね、同じ殺され方をするんですよ。そう、は
あ、なるほど、
大人がかっこいいんですよね。
かっこいいね、そうね、
全般的に、
うん、うん、でその大人が本当に大人がいないのよね。でしかもだってシャーだってその時まだ20歳とかだからね、うん、19歳とか、
だから感じで白いスーツでバーボン飲んでますかね、バーで、はい、
あー、そう、
自分が防衛だからせなのにさ、二十歳で防衛だからさって言えねえだろう、なかなかね、
言えないよね、防衛
岩君みたいなもんでしょ、だから岩とかジャッカルみたいなもんで
しょ、白いスーツ着て
あーそうよ、防衛だからさって言わないな、あいつら、
ジャッカルが死んで、あー、はいはいはい、そうね、防衛だからさ、お前も防衛ないけどね、
うん、そうなるほど、ここはなかなか好きな、うん、まあまあもう上げればキリがないんです、そのもういくつでもあるんです
けど、樋口さんらしいよ、樋口さんらしい、うん、渋いね、うん、
何どういうこと今の、何、
いや分かんないんですか、うん、ところが広いよ、うん、俺にいつもなんか、
いやいやいや、
すいません俺がやってだろう言ってしまいますけど、やっぱ懐が広い、うん、ストーンちゃんみたいな人ですね、じゃあウッディさんは。
そうですね、そうです、そうかなまあ、うん、まあそうか、ちょっと話長いかもしれないですね、そういう意味ではね。
ああなるほどね、話つくのかな、じゃあ言
っていいですね。っていうのね、ことがあったりとか、うん、ですよ。
なるほど、名言もいただきまして、
ま、
じゃあ。
まあ伝わったかな、今日で、これ伝わんねえだろうな、でもな、なかなか面白さが。
本人がね、まあ、どんどんスカイプが落ちていったのがちょっとね、ちょっと困りましたけど。
そうなんです、本当、ね、すいません、申し訳なかった
です。いや
ごめんね。ね、すいませんでした、ゆういちさんにもちょっとご迷惑おかけしますけど、すいません。
これでもガンダム本当詳しい人は千年邪魔やな思った回だと思いますよ、これ本当申し訳ない。
いや、そんなことない、そんなことない、そんなことない。
ガンダムほとんど、ゆういちさんも多分後でオフトークの話で出ますけど、オフトークで多分、うん、全然わかんない、人も多いし、
うん、
死ぬし、で人も多い分、うん、バイジャーロボットも、ロボットとかモビルスーツも乗るからね、種類もいっぱいあるし、うんうん、これは大変だわ、うん、でもその、うん、僕ら素人というか見てない人が見るには何を見たんですか、うん、その最初のファーストガンダムの何ていう作品を見ればいいんですか、映画とかになってるんですよね、
映画にもなってます、まあ映画でいいんじゃないですかね、あのテレビ版をちょっとはしょったような感じなんで、映画版は
それじゃあ今日言ったシーンが出るんですね、あえて言おうクズであるとか、
カズね、カズね、出ます、出ます、全部出ます、
はい、あら、
ガンダム1、ガンダム2、ガンダム3っていうファーストガンダムだけであるんですけど、
はい、
それを1、2、3って見るのが一番いいんじゃないですかね。
ああ、じゃあぜひ見て、うん、見てからもう一回これの配信を聞いても面白そうですね、
う
ん、はい、あ、はい、ごく似てると、うん、暴れ口見てる
そう
あ、そこら辺はぜひ、
はい
はい、じゃあなんか最後締めてください、樋口さん。
ちょっとなかなかね、こうごめんなさい、スカイプの調子悪かったりとか、あのホテルなんであんま出かけ で喋んなかったりとか、あの玄関先で喋ってるんであれなんですけど、ちょっとなかなかね面白さが伝わったかどうか分かんないんですけど、まあぜひですね、今年35周年ということなので、機動戦士ガンダムがね、まあ一回見てみるとなかなか感慨深いアニメだと思いますんで、大人でも楽しめると思いますんで、ぜひ一度ご覧になってみたらいかがでしょうか。今日はガンダム特集でした。
ありがとうございました。皆さん、ゲスト出ていた方もありがとうございました。以上、ガンダムの部屋でございました。ありがとうございました。はい、本日はですね、ガンダムの部屋をお送りしましたけども、ゲスト樋口さん、マグナムさん、ネッピーさん、珍獣さんでお送りしましたけども、本当僕邪魔やったなと思ってますもん、自分でね、申し訳ないです。でも入っていいかなと思ってね、ちょっと無理やり、本当ガンダムファンの人には本当失礼なことしたかもしれませんけど、僕も、これを機会に一回見てみたいなと思います。それからですね、また見た後またこの配信聞いてみたらまた面白いんじゃないかと思いますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。今週もダウンロードしていただき誠にありがとうございました。来週一緒にトークするのはあなたかもしれません。また来週です。